ペテロの手紙第1、5章8節から11節。身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が、吠えたける獅子のように、誰かを食い尽くそうと探し回っています。固く信仰に立って、この悪魔に対抗しなさい。ご存知のように、世界中であなた方の兄弟たちが、同じ苦難を通ってきているのです。あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあって永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身があなた方をしばらくの苦しみの後で回復させ、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。どうか神のご支配がよよ限りなくありますように。アーメン。ペテロの手紙は試練や苦難の中にあるクリスチャンを励ますために書かれました。イエス様の福音はまずエルサレムで述べ伝えられ、紀元30年エルサレムに最初の教会が生まれました。福音はわずかな期間にローマ帝国の隅々にまで述べ伝えられ、各地に教会が生まれました。クリスチャンは最初はユダヤ人から迫害を受けましたけれども、やがては政治権力者からの迫害を受けるようになりました。けれども、最初のうちは迫害はそんなに強いものでも、また組織的なものでもなかったのです。地方の政治家の中には、自分がからクリスチャンになって教会を保護する人もあったほどです。ところが、紀元54年、皇帝ネロが即位しますと、紀元64年、即位から10年ですが、ローマの大火災の責任をクリスチャンに押し付け、迫害を始めたのです。その火災も皇帝ネロが自分がデザインしたその町を作りたいためにローマの町に火をつけて焼き払ったという、そういう説があったほどです。皇帝がクリスチャンを迫害しましたので、その権威の下にある地方政府も右に習いじゃなくて上に習いで、その後313年に皇帝コンスタンティヌスがキリスト教を公認するまで250年の間、迫害の時代が続いたのです。で、ペテロの手紙はそのような迫害の始まりに書かれました。今日の箇所は、この手紙の締めくくりの部分で、試練や苦しみの中にある信徒たちを励ますために、三つのことが教えられ、また進められています。第一は、8節にあります。身を慎み、目を覚ましているということです。で、身を慎むことと、目を覚ましていることとは、ほぼ同じ意味なんですけれども、もし区別するなら、身を慎むというのは道徳的なことに、目を覚ましているというのは理性的なことに関係があるかと思います。どんなに有能で権力のある人でも、道徳的に問題があったら信用を失ってしまいます。クリスチャンは当時、言われなく嫌われ、また憎まれ、苦しめられていました。そんな中で、クリスチャンがもし犯罪に手を染めたり、道徳的に間違ったことをしていたら、他の人に対するものの何倍もの非難がやってくるでしょうね。クリスチャンが何かヘマをやらかしたりすると、お前クリスチャンのくせにと、こう言われるものです。ですからペテロは手紙の中で繰り返し道徳的に正しくあるだけでなく、もっと積極的に善を行いなさいと教えています。ペテロの手紙の3章の16節17節にこうありました。ただし柔和な心で恐れつつ健全な良心を持って弁明しなさい。そうすればキリストにあるあなた方の善良な生き方を罵っている人たちがあなた方を悪く言ったことを恥じるでしょう。 神の御心であるなら、悪を行って苦しみを受けるより、善を行って苦しみを受ける方が良いのです。イエス様を信じる者が、その信仰を弁明するのに、最も効果的なものは、博学であることでも、雄弁であることでもないのです。何でしょうか？この箇所には、キリストにある善良な生き方と書いてあります。私たちの普段のキリストにある生き方、生活、そこで生み出される良い技が一番の証になり、弁明になるのです。けれども、身を慎み、道徳的に正しい生活をし、善を行えば、いつでもそれが認められるとは限りません。まあ、自分一人が正しいことをしていても損するばかりだ。なんて馬鹿らしいんだろう。そう思ってしまうこともあるでしょう。また、悪に対して善で返しても、それが踏みにじられたり、あいつは甘い人間だと、そう思われるだけだと考えてしまうことも皆さんなかったでしょうか。特に現代の社会ではそうです。クリスチャンであっても善を行うことに産みつかれてしまうことがあるのです。善を行うこと、それを続けること、どうしたらできるのでしょうか。それは神様への信頼によります。ペテロの手紙の4章19節にこうありました。ですから神の御心により苦しみに遭っている人たちは善を行いつつ真実な創造者に自分の魂を委ねなさい。神様への信頼が私たちに善を行わせてくれるのです。次に目を覚ましていることが必要ですね。高い教育を受け、社会的にも地位のある人がつまらない犯罪を犯して、その地位や名誉を棒に振ってしまうというのを私たちはよく見聞きします。どんなに頭が良くっても、心が欲望に支配されていますと、その良い頭が正しく働かないんです。でも逆もまた真です。もし私たちの理性がきちんと働いておらず、判断力が鈍りますと、簡単に人に騙されたり、思わぬ失敗をしたり、人の犯罪に巻き込まれてしまうということがあるでしょうね。この間シニアセンターに行ったんですけれども、そこにはインターネット詐欺に注意というのが、デカデカとそういうポスターが貼ってありました。けれども、注意しなければいけないのは高齢者だけではありません。若い人もやはり同じだと思います。正しい知識を持つ、それをいつもアップデートしていなければならないんです。法律の世界では、そんな法律があるなんて知らなかったというので無罪になることはありません。知らない方が悪いんです。聖書についても同じです。聖書は神様の言葉ですから、信仰によって受け止めるものです。けれども、聖書が教えることを理性でもしっかり理解して身につけていないと、独りよがりの信仰になってしまう。聖書によって自分の心を制御し、生活を正すということができなくなるのです。身を慎むことと、目を覚ますこととは、お互いに結びついていて切り離すことはできません。初代のクリスチャンが通った試練や苦しみと現代の私たちが出会うものとは種類も形も違います。しかし時代や環境が変わっても苦しみの本質そのものは変わりませんし、その解決も変わりません。聖書をしっかりと学び、御言葉に励まされ、力づけられて、試練や苦しみを乗り越えていきたいと、そう思います。第二の勧めは、9節。固く信仰に立って、この悪魔に対抗しなさい。で、私たちの信仰を 弱らせようとする力が私たちに働きます。それに対抗することです。聖書に、苦しみにあったことは私にとって幸せでした、それにより私はあなたの掟を学びましたとあるんですけれども、試練や苦しみは本来は私たちの信仰を強くするためのものなんですが、思いがけない試練がやってくるとき、あまりに大きな苦しみに遭うとき、私たちは神様を疑ったり祈れなくなったりすることがあります。悪魔はそういったところに巧妙に入り込んできますから、その時に立ち向かう、そういう必要があるのです。バンヤンが天路歴帝という物語を書きました。これはイエス様を信じる者たちが天に向かうまでのその信仰の旅を夢物語という形で描いたものです。で、この物語の中で、主人公の名前はクリスチャンという名前がついているんですが、クリスチャンという名の人が滅びの町からシオンの山に向かう旅の途中に、落胆の泥沼ですとか俗念の位置ですとか、そういうさまざまなところを通って試練を受けるんですけれども、困難の丘にあります美しの家にたどり着く場面があるんです。その家の門に近づこうとすると、狭い道の両側に2頭のライオンが横たわっていました。彼はそれを見て恐れ後ずさりするんですが、美しの家の門番が言いました。あなたの力はそんなに弱いのですか？ライオンを怖がることはありません。繋がれているのですから。そこへ置いてあるのは信仰ある者の信仰を試し、また信仰のない者を見つけ出すためです。道の真ん中を通ってらっしゃい、そうすれば大丈夫です。聖書にあるように、悪魔は確かに吠えたける獅子のように信仰者に向かってまいります。でもよく見ると彼らは神様によって鎖につながれているんです。私たちが信仰の道をまっすぐ進めが、私たちは彼らから何の害も受けることはありません。聖書はこう言います。ローマ人への手紙の8章の38節と39節。私はこう確信しています。死も命も御使いたちも支配者たちも、今あるものも後に来るものも、力あるものも高いところにあるものも深いところにあるものも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。神の敵にどんな力があろうとも、彼らは被造物に過ぎないんです。その力がどんなに強くても、神様の全能の力に勝るものはありません。この神様の力は信仰を通して私たちのうちに働きます。勝利は私たちのものです。ですから、おじけずに固く信仰に立って、私たちは敵に立ち向かうのです。第三の勧め、それは神様の支配を信じることです。十節にこうあります。あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあって永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなた方をしばらくの苦しみの後で回復させ、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。神様は試練や苦しみの中でもすべてを支配しておられる。私をそこから救い出してくださる。このことを信じることです。聖書はイエス様を信じたらもうどんな苦しみにも合わなくなる、どんな悩みもなくなるなどとは言いません。苦しみも悲しみも全くないところ、それは永遠の神の国だけです。 そこに至るまでは、天路歴定にありましたように、落胆の泥沼ですとか、俗念の位置ですとか、困難の丘ですとか、虚栄の位置、あるいは陥落の山、疑惑の地など、様々な試練、あるいは誘惑を受けます。私たちはその中で何らかの苦しみを受けることでしょう。しかし、聖書は言います。しばらくの苦しみ。そうした試練や苦しみは永遠ではないのです。しばらくのもの、短い期間のもの。神様がその期限を区切っていてくださるのです。神様は吠えたける獅子を鎖につながれるお方です。私たちに襲いかかる試練や苦しみについても、その大きさですとか、その期間は制限されています。旧約のヨブの物語を思い起こしてください。ヨブは前代未聞の苦しみを受けました。それでも神様はその背後でヨブを苦しめる者に制限をかけておられましたね。神様は試みる者に、では、彼の財産をすべてお前の手に任せる。ただし、彼自身には手を伸ばしてはならない。そう言われました。ヨブの体を守られたのです。次に、では彼をお前の手に任せる。ただ彼の命には触れるな。と神様は言われて、ヨブの命を守られました。神様は、ヨブが試練に耐えることができることをご存知でしたので、その試練を許されましたが、ヨブを守るためにきちんとコントロールしておられた。支配しておられたのです。コリント第一の10章13節は、あなた方が経験した試練は皆、人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。とありますように、私たちを一番よく知っておられるのは神様です。神様は決して私たちが背負うことのできない苦しみをお与えにはならない。必ずそこからの救いの道を作っていてくださるのです。けれども私たちは試練や苦しみが長く続きますと、いつまで耐えなければならないんだろう、ついつい忍耐をなくします。しかしそんな時も、時は神の手にある。神様が期限を定めておられることを知るなら、そこから希望が生まれます。祈りが生まれます。神様は信じて求める者のために回復の時を早めてくださる。苦しみの時を短くしてくださることがおできになるのです。試練や苦しみを通る時、私たちを支えるのは神様が全てを支配しておられる。この事実です。今日の箇所が、どうか神のご支配がよよ限りなくありますように、アーメン。この言葉で締めくくられていますように、私たちもアーメン、その通りですと、この御言葉に応えましょう。ところで、主の祈りはあらゆる場合に通用する祈りです。でも私は試練や苦しみのある時こそ、この主の祈りを祈るのがいいと、そう思います。マタイの6章の10節から13節に、主の祈りはこう記されています。天にいます。私たちの父よ。皆が聖なるものとされますように。御国が来ますように。御心が天で行われるように、地でも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。初代教会は、試みに合わせないで悪からお救いくださいという言葉の後に、国と力と栄とは 限りなくあなたのものですという言葉を付け加えました。もうこれは無意味な付け加えではないんです。迫害の時代に私たちを試みに合わせないで悪からお救いくださいとの祈りはまさに切実なものでした。それを確信を持って祈るためには、この試練と苦しみの中にも神のご支配があるんだと信じ言い表す必要があったのです。私たちも試練、苦しみに遭うとき、神のご支配がよよ限りなくありますように、そう祈り、試練に立ち向かいたい、苦しみを乗り越えていきたいと思います。今日の応答の祈りは、主の祈りを皆さんとご一緒にお祈りしたいと思います。天にまします、我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。